インテリジェントデザイン創造論が科学であるか否かを連邦判事に問う必要はない。インテリジェントデザイン論者、創造論者と偽科学者の行動リストと研究活動中の科学者の行動を比較すればいい。新しい考えを進めるとき、典型的な科学者は以下の活動をするだろうか。科学界が公正に話を聞いてくれないと不平を言って、素人の聴衆にその不平を投げつけるだろうか。自分たちの考え方を推進し、科学界を批判する宣伝を機械的に作るために数百万ドルも使う機関を作るだろうか。米国中の教会や地方紙で議論するように、草の根組織や政治グループに論点を出すだろうか。自分たちの考えについての本を一般出版社から出版して、それは査読されたものだと主張するだろうか。草の根組織に同情的な政治家を州や連邦議会に当選させることを奨励するだろうか。公立学校の子供たちに自分たちの考えを推進することを義務付ける法律を滑り込ませるような政治家がいるだろうか。法を破ることなく自分たちの考えを推進するために方法を考える弁護士チームがいるだろうか。公立学校の理科の授業に自分たちの考えを押し付けるために学区教育委員会や州教育委員会にメンバーを当選させるだろうか。これらの教育委員会のメンバーは自分たちの考えの合憲性及びそれが科学か否かについて法廷宣言を得るために訴訟を起こすだろうか。科学界のメンバーに論点を分からせるのを困難にする一方で、科学界のメンバーに対して論争を挑戦し、周囲の教会からのやじの中で新しい考えへの支持を求めるだろうか。自分たちの考えを人間の不道徳と絡めて、これらの考えは人類を正しき道へと回帰させるために進めなければならないと主張するだろうか。残りの科学が崩壊してしまうのに、科学界が本当は自分たちの新しい考えを支持しているのだと示すために、科学界のメンバーの引用マイニングを行うだろうか。科学的考えを誤った形で提示し、それを残りの科学界のせいにするだろうか。通常使われない意味の新しい用語を発明して、より曖昧な用語で自分たちを明確化するだろうか。他人には実験と検証を求めつつ、自分たちは実験も検証も不要だと主張するだろうか。自らが歴史的に最も偉大な科学者たちの輪の中にいるのだとほのめかすだろうか。自分たちの名前を広く知らしめるために何でもやるだろうか。超自然を科学に含めるように科学の定義を変えようとする言葉遊びをするだろうか。自分たちの考えを示す実験をすると主張するが、常に広く科学界から技術とデータの提供が受けられない理由を見つけ続けるだろうか。彼らの考えを進めるとき、典型的インテリジェントデザイン論者、創造論者は以下の活動をするだろうか。専門家からの評価と批判を受けるために、査読付き学術誌に理論を投稿するだろうか。実験を提案し、データを収集し、自らの理論を支持するために必要な困難な研究をするだろうか。自分たちの理論を支持しないデータを認めるだろうか。自らの理論を否定するデータを認めるだろうか。誤解や、よく支持された理論やデータとの矛盾を科学界のメンバーが指摘したとき、自らの考えを明確化するだろうか。自らの考えが詳細な評価と批判を受け続けられるように、科学界のメンバーとルーチン的に交流するだろうか。関連する問題についての深い知見を科学界のメンバーに提示するだろうか。自分たちが問題を十分に理解していると、科学界から敬意を表されているだろうか。我々が長期リストを比較したとき、どこで我々は典型的な偽科学者を見つけることになるだろうか。偽科学者のすることと典型的な科学者のすることを比べれば、科学界に自分たちの考えを納得させるためにやることが少ないことがわかる。科学活動はもっと単純で、明快である。素人の聴衆に対する政治的草の根の扇動は全く必要ない。偽科学者の行動とインテリジェントデザイン論者、創造論者の行動を比較すれば、極めて類似していることがわかる。なぜ、典型的なインテリジェントデザイン論者、創造論者の活動は、偽科学者の活動を含んでいるのか？なぜ、核も典型的な科学者の活動と違っているのか？それを言うのに、連邦判事は必要ではない。